今日はですね、目を開いてくださる神という題でご一緒したいと思ってますけれども、まずですね、結構有名なこの御言葉をご一緒に見てみたいと思うんですが、じゃあ移していただきましょう。ヨハネの第一の手紙の5章の14節にですね、この言葉ありますよね。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということを、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。いい言葉ですね。皆さん、この言葉いかがですか？神様は聞いてくださる。神様は祈りを無駄に虚しく地に落とされることはないと。今日もそういう信仰を持ってですね、ご一緒にしよう。サムチームのリードの中で私たちは捧げてきたと思います。と同時にですね、この神の御心に従って願うならと書かれてるんですよ。で、まあ、随分前にですね、ある私の友人というか信仰の先輩がですね、こんなことを言ってましたね。いや、神様の御心というけれども、わからないのが御心だ。わからないから神の御心なんだ、とですね、おっしゃった。で、なんかこう、わかったような、わからなかったようなですね、そんなもやもやっとした気持ちがなかったわけでもないんですけども、私たちにとって神様の御心ってどうですか？時にはすごく難しいですよね。特にその物事が思う通りにいかないとき、あるいはこう、迷わされるときですね。あるいは神様御心だと思って進んでいたのに途中で、いや、どうも違うようだなっていうことが出てきたときに、こういう御心に関する御言葉をですね、どう受け止めていったらいいんだろうかな、主よ、というような思いに、私は、させられてきたように思います。皆さんいかがでしょうか。先ほどもですね、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと。天、一切の人間の間違いとか弱さとか罪とかそういうものの影響が全くない、また悪魔も手出しをすることができない神の領域で、御心が完全になるように、この地でもどうぞ、なさしめてください、と、祈る。ということは、神様が私たちに与えてくださっている自由な意志の中で、私たち人間は、これまで、歴史を振り返ってみても、また私たちの身近なところでも、神様の御心ではない、神様の御心を痛めるような出来事が溢れている、そういう世界なんだということを身に染みて体験してきたと思います。そして、こういうことも言えるでしょう。神様、どうか御心ならば導いてください。御心にかなった祈りならばあなたは聞いてくださるということですから、どうか私のこの祈りがあなたの御心にかなったものでありますようにという思いで祈る。でそれは、神様の御心に沿って祈れますように、私の思いを神様の御思いと一つにしてください。私をどうぞ作り変えてください。という、そういう祈りだったら健全な祈りですよね。でも私などはそういうふうに祈っているつもりで、またそういう動機で祈り始めたはずなのに、いつの間にか私の思いが神様の御心でありますように、私の思い通りに神様がしてくださるように、と、なんかこう祈りの中で頑張ってですね、神様を口というですね、コントロールしようとしてしまうような、そういう思いになってしまってたなぁとですね、後で触れためさせられたようなことがあったわけですよ。皆さんいかがでしょうか。で、そんな現実をですね、今日の箇所からも私たちは見ることになると思います。ですから今日のそのメッセージの一つのテーマはこの御心っていうことなんですよ。ね、で、そのことをちょっとこう念頭に置いていただきながら、前回もですね、同じ箇所のその最初の方を見ました。ちょっと復習しましょう。じゃ次お願いしますね。21章の一節からですね、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。この感動をもう一度思い起こしていただきたいと思うんですが、やっと、ね、アブラハムが100歳、サラが90歳、奇跡が起きた。その、ね、月のものも止まっていたというサラに、アブラハムによって、この子がですね、与えられて、彼女は、 この90歳にして父を我が子イサクに飲ませるわけですよ。この帰り見られたっていうのは非常に重要な言葉だって見ましたよね。そして訪問するっていう意味があると。で、2節、サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。イサクは、彼は笑う。ね。もう、笑いなんかなかった、喜びなんかずっと久しくなかったそのサラの心に、こんな喜びを神様与えてくださる。ね。ですから、6節次お願いします。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。そこには複雑な、この皮肉っぽい意味合いもあるということを申し上げました。イサク、彼は笑う。ね、サラも、そしてアブラハムも、年老いた私たちに子供なんて、とこう、ははんって笑った。その笑いを受け止めて神様はイサクと名付けなさいとおっしゃった。そして、そんなおばあちゃんが子供に乳を飲ませるなんて、とこう、あざ笑うような、そんな笑いも来る。でもそれらを、はるかに超えた喜びを神様はさらに、くださったという、そういうイサクという名前。おそらく大げさではない彼女の人生の中でこんな喜びがあるのかというような心の底からの感激、感謝、喜びが今溢れてるわけですよ。で、私たちの人生でもそうかもしれません。そういう喜びは案外ですね、長くは続かないのではないでしょうか。次お願いします。8節からですね。その子は育って血離れした。これ、おそらく3歳ぐらいだと思われますけども、アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。サラは、アブラハムの、ごめんなさい、エジプトの女、ハガルがアブラハムに産んだ子が、イサクをからかっているのを見た。ね、からかっている、イサクするという言葉です。あざける笑っている。ここでもキュッとこう胸が痛むような。それで、アブラハムに言ったこの言葉。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですからと言ったんですよ。皆さん、このサラの主張についてどう思われます？どうでしょうか？で、そもそもですね、ちょっと次お願いします。17章のですね、こんな見言葉を振り返りたいんですが、アブラハムはひれ伏して笑った、そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った、どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。次お願いします。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。ね。で、イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた、必ず私は彼を祝福し、子孫に富ませ、大いに増やす。で、21節で、しかし私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである、と、はっきり言われてるんですよ。そしてさらにも、あなたに子が与えられると間接的にではあったけれども言われる。だから正式に契約の子としてアブラハムとその聖妻であるサラの間にイサクは与えられたんですよ。なのに、次お願いします。先ほど見たこの9節です。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。もう彼女の怒りに火がつくわけですよ。こんなことがあってはならない。で、サラとしては、ただからかっているということで済むはずがないと思った。で、もう一度次お願いします。こう言ったんですよね。この女奴隷とその子を追い出してください。なぜ？この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですから。正式な子供はこのサラ、 私から生まれたイサク一人だ、ね、なのに長男ずらしてイシュマエルが我が子イサクをからかうなんてもってのほか、このままだと自分が長男だとこの三分の二は自分のもの、イサクは三分の一だというふうに言いかねない、そんなことを許されない、追い出してくださいとこう言ったわけですよ、ね、無理もないことです。サラの気持ちからすれば明らかに追い出してもらわなければならない邪魔者なんですよ、このイシュマエルとハガルは、ね、でところがです、前回予告したように今日はこのハガルの視点からこの出来事を見ていこうっていう話ですよね。じゃあハガルからしたらどうかってことですよ、ね、ちょっと気持ちを切り替えていただいて、同じ出来事なんですけども、じゃあハガルの気持ちになって考えたらどうかっていうことをご一緒していただきたいと思う、ね、で思い出していただきたいんですが、そもそもハガルという人は、アブラハム一族、アブラハムファミリーとは無関係の人でした。で、飢饉が来た時に、アブラハムは神様に祈りもせずに勝手に、あ、ここはもうダメだ。ね、豊かなあのエジプトの地に行くしかないと思って移住した。で、その先で、妻、サラに向かって、まあ、その時はサライでしたけども、サライを私の妹と言ってほしい。そうでないとあなたは美しいから、あなたの夫である私は殺されるだろう。私を守ってくれ、ね、でそのおかげでこのアブラハムはすごく豊かになるわけですよね。でもサライはそのエジプトの王に召し抱えられて、あわやというところまで行って、でも神様が守ってくださったということがありましたよね。でとんでもないことしてくれてということで、エジプトの王ファラオはこのたくさんのものをアブラハムにあげて、で、返す。でそのいろいろもらった家畜とかですね、この豊かなものをもらった中に男奴隷も女奴隷もいたって書いてある。その女奴隷の一人がハガルだったでしょ。でしかもその後もう完全にハガルの都合なんて関係なしに、いつまで待ってもアブラムとサライの間に子供が生まれないので、でサライの方からどうか私の女奴隷のハガルと通じてください、ハガルによって私たちの子を得ることができるでしょうと言ってハガルを与えたわけでしょ、夫に。であっけなく子供が生まれた。でそれはハガルにしたら無理やり連れてこられて、好きでもないこの人と結婚させられて、そしてしかもそれはもう正式な結婚というよりもただ子供を産んで、そしてその夫婦のものにするためのいわば利用されて捨てられるというような立場で、で実際に自分がこの子供を生まれた時に女主人がすることができないことを女奴隷である自分はできたと思ってこう見下げる。でカーンと怒って、で一旦こう追い出されて腹のさまよなければならなかった、そういうところを通されたじゃないですか、ね、でちょっと次見てください。16章の11節、さらに死の使いは彼女に言った、見よ、あなたが身をもって男の子を産もうとしているその子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。これはアラノでさまよっていて、そしてこの主が追いついてくださって泉にたどり着いた、そこで神様から告げられた、そういう言葉でした。イシュマエル、主がお聞きになる。そしてその後次見てください、13節で、そこで彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。私を見てくださる神、エルロイ。こういうふうに、ハガルはハガルなりに、ああ、神って生きておられるんだ。神って私のことを聞いてくださってるんだ。神って私のことを見ていてくださったんだという信仰が体験から与えられたんですよ。そのことを告げます。で、その後、次見てください。15節ですけど、ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその子。男の子をイシュマイルと名付けた。神様がアブラムにではない、ハガルに言ったその通りにイシュマイルと名付けるんですよ。つまり、アブラムもサライも、ああ、これは神様から出たことなんだな、イシュマイル、主は聞いておられると認めてその名前を付けた。で、その後、沈黙の13年間が流れたじゃないですか。全然神様からの声がかからない。したがってその間は、だんだんだんだんと、ああ、やっぱりこのイシュマエルだけなんだ。イシュマエルを通して神様は 私たちに子孫を与えてくださる。そしてもう私たちには子供は生まれない。と思って、我が子として、このアブラハムを通して、ハガルに与えられたイシュマエルを育ててきたのがサライだった。なのに、とうとう神様からサラを通してイサクが与えられた。そうなると、手のひらを返したように邪魔者扱いですよ。まだ、この、血離れするその時に、我が子、イシュマエルがイサクをからかうということがなかった間はよかった。でもそのことが起こった時に、もう未来をこの予感したサラからですね、そういう形で捨てられようとする。これどうでしょうか？難しいことですけども、この、あなたが、ね、こういう立場だったら、こうやっぱ考えるわけですよ。ね、次お願いします。もう一度先ほどの言葉。それでアブラハムに言った、これ、サラの言葉ですよね。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は、ね、我が子として育ててきたイシュマエルのことをですね、こう言って、私の子、イサクと共に後取りになるべきではないのですから、あまりにも身勝手ではないでしょうか。ね。サラを中心に考えたらそうかもしれない。だけど、被害者はハガルであり、イシュマエルですよ。でも、こんな理不尽なことに対して、残念ながらハガルは何も言えないんですよ。なぜ？立場があるから。彼女はあくまでも女主人サラの女奴隷なんですよ。でこういうことは私たちの日常生活の中にもあるんじゃないでしょうか。職場において、学校において、地域において、あるいは家庭において、その立場からどう考えたって、ある意味で自分よりも上の立場の人がしていることに対して、これは理不尽だな、おかしいなと思うんだけども。でもこの立場の上にどうすることもできない。それを耐え忍ぶしかないというようなところに私たちは置かれるんじゃないでしょうか。で、アブラハムはどうかというと悩みます。彼にも両親がある。次見ましょう。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。そう。イシュマエルもイサクもアブラハムの子なんですよ。どうしたらいいだろうか。責任を感じます。そしてそれは健全なことです。アブラハムとサラの責任で、ハガルはアブラハムと通じ、そしてイシュマエルを産んだんですよ。だから、ハガルとイシュマエルに対してアブラハムは、そしてサラは責任がある。でもその責任を果たそうとせずに、それこそ自分の苦しみをここでもリセットする。もう、私にこうやって約束の子、イサクが与えられたからには、ここで全てリセット。もうゼロからやり直しってことでもいらないものはさよならとしようとしている。それでいいんだろうかとアブラハムは悩むわけですよ。でもどうすることもできない。責任を取らなければならないはずのアブラハムやサラに対して神様はそうだ。こんなことが通るはずはない。責任を取りなさいとおっしゃるかと思いきや、そうじゃないんですよね。次見てください。ある意味で不思議な神様のご介入があります。十二節。神はアブラハムに仰せられた、その少年とあなたの女奴隷のことで、苦しんではならない。こんなこと言ってくださるんですか？ね。これは、まだハガルは聞いてない。でも神様がアブラハムに個人的におっしゃった。でもね、慰められますよ。苦しんでは、もうこれね、アブラハムとしてはすっごい苦しい。ね。どうやったって責任取れないよ。どうしたらいいんだろうか。でも苦しんではならない。いや、振り返ると私も、この、どうすることもできないことで、でもこれは自分の責任だとこう思い込んで、あるいは時には実際にそうだ。そういう中でこう苦しんで、苦しんで、苦しんで。でも、 後で振り返ったら、ああ、神様はもっと前から苦しまなくてもいいんだよっておっしゃってくださってたのにな。皆さんどうですか、今朝。あなたが苦しんでらっしゃること、あなたが悩んでおられることの中で、実は神様は苦しんではならないよっておっしゃってることがあるでしょうか。あるかもしれない。続いて、サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのは、イサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。つまり、イサクこそ私の元々の計画に沿った、まさに、御心にかなった、私の御心のメインストリームの、ね、主流のその子なんだから、もうあなたは苦しむ必要ないんだと。サラの言う通りにしたらいいと。え、いいんですか？それだけで終わりませんよ。13節、しかし、あの女奴隷の子も私を一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだからと、なんと年頃にそこまで約束してくださったんですよ。行き届いた神様のお言葉。これはアブラハムに言われた。で、つまり神様はここですぐに問題のあると言っていいでしょう。サラのあの態度を変えようとはなさらないんですよ。サラに対して叱りつけて、あなたが言ってること間違ってるよとはおっしゃらなかったんですね。不思議です。で、神様の御心に従って与えられたこの、イサク。そういうことからするならば、神様の御心ではなかった、このアブラハムや、その当時はアブラムですね。アブラムやサライの、その、いわば勇み足というか、自分のその思いでもって、もうこうするしかない。サライは自分を犠牲にして、アブラムももうサライが言うことだからと思って、神様の御心を問わずにやってしまった。つまり神様の御心の外にある、そのハガルやイシュマイル。でもそのハガルもイシュマイルも私は顧みると神様ここでおっしゃった。なんという神様の憐れみ。で、遠藤義信という先生がですね、こんなこと書いてらっしゃいます。ちょっと紹介させてくださいね。次お願いします。私たちは誰かに問題を感じれば、すぐに指摘して正そうとするかもしれません。しかし、父なる神は忍耐と寛容の神として示されています。たとえ、ご自分の計画が妨げられるようなことがあっても、あるいは人の余計な判断によって新しい課題を加えられることがあっても、全能の道からによって一つ一つ解決をもたらしてくださいます。忍耐をもって、愛をもって、私たちを忍ばれる。つまり神様の時をもって、そしてその神様の時というのは、時には私たちがあっと驚くほど即座に。でも多くの場合は神様は忍耐して、忍耐して、忍耐して、そう。この時も、すぐにサラの態度を、サラの心を、サラの考えを変えようとせずに、そのまま受け入れたらいいとおっしゃって、道を開いていかれる。そうです。愛を持って私たちを忍ばれるのです。って言うんですよ。そして、次お願いします。何かの判断が間違っていたとしても、神はすぐに私たちを責め立てて、いちいち私たちを懲らしめようとされるお方ではありません。私たちの方からそれに気づいて、私たちの意思を持って悔い改めるように待っておられる、そういう主であることが示されています、と。ですから神様が忍耐を持って待っておられる。で、その神様と共にね、忍耐しなくちゃいけない側にいるときに私たちは苦しみます。でも、私が示されてきたことは、私自身は実はね、神様に我慢していただきながら、あの人にこの人に忍耐してもらいながら、そして、ああ、やっと気づいた、主をお許しください。ごめんなさい、誰々さんね。時間がかかる。で、その間ずっと神様忍んでくださっているっていうことを、本当に 神様からこの憐れみとして受け続けてきたなっていうことをしみじみ思います。ね。だからね、こういう言葉しみるんですよ。そして次お願いします。もうちょっとだけね。いや、むしろ私たちが誤った判断をすることで、私たちが損をすることのないように、私たちが深い悲しみに陥ることのないように心配してくださる、そういう神です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですって、新約聖書のペテロの手紙ありますよね。神の初めのご計画の外にあることなのだから、その責任は自分で取るように。神様に責任ありませんもん。神様、いや、そんなこと言ってないよ。ハガレを通してなんて言ってないよ。なのに神様が、ね、その責任は自分で取るようにと言われて、責任の一切をその当事者に委ねてしまわれるような、そういう方ではありません。神様が尻拭いをしてくださる。神様が責任を取ってくださる。でもこの場合そうだったんですよ。アブラハムは神様の御声を受けてどうしますか。次お願いします。21章の14節、翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、ね、まあ、この、ね、アブラハムのハガルを心配し、イシュマエルを案じて、けれどもこうするしかないっていう中で、神様が言ってくださっていることをかみしめながら、でね、そういう感情がここに現れているっていうふうに言われますが、その子と共に彼女を送り出した。次お願いします。それで彼女は行ってベールシェバのアラノをさまよった。もう現実は厳しいんですよ。アラノをさまようしかない母と子でね、十五節に皮袋の水が尽きると、彼女はその子を一本の灌木の下に放り出して、放り出してどういうことでしょうかね。もう、おそらく脱水症状で動けない。イシュマエルは。ね。だからもう引きずるようにして、そこにこう、バーッと放り出してね。そして次お願いします。離れていくわけです。自分は弓で届くぐらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り、声を上げて泣いた。で、皆さんね、以前も申しましたように、私はよく聞くドラマ聖書っていうのをこう聞くんですよ。でね、ここ非常に印象深いところですので、ちょっとこう聞いてくださいね。短いあれですのでね。
皮袋の水が尽きると、彼女はその子を一本の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くぐらい離れた向こうに行って座った。
あの子が死ぬのを見たくない。
と思ったからである。彼女は向こうに座り、声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、
というね。もうね、聞くドラマ聖書結構いいですよ、ね、別に聞くドラマ聖書からお金もらってないんですけど、でも宣伝したくなる、非常に心に迫るものがあります。印象深いね。もう絶望の、だから前も同じようなことあった、でもこうなったらにはもう本当に希望がないね。実際にイシュマエルはもう死にかけてるんですよ。で、あの子が死ぬのを見たくないと思って声を上げて泣くんですよ。ね、イシュマエル、主は聞いてくださるじゃなかったんですか。エルロイ、見ていてくださる神だったんじゃなかったんですか。でももう自分はアブラハムとサラとから見捨てられた、そして神からも見捨てられているね。もうね、生実家そういうことがなければまだ、でも、ね、イシュマエル、エルロイなのにこうなんですよ、ね、これね、クリスチャンである私たちの苦しみですよ。なんでこんなに乗ってるのに、なんで神様を信頼してるのにこうなるんですか。意味がないんですか、祈りって。意味がないんですか、神様に従うことって。ね。そういう、クリスチャンにしかわからない孤独がここにあるんですよ。絶望があるんですよ。 ところが、ね、次お願いします。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルをどうしたのか、恐れてはいけない。でこれね、不思議なんですよ。昔のある訳ではこの少年の声じゃなくてハガルの声が聞かれ、でもよーく原稿を見てみるとやっぱり少年の声としか訳せないんですよ。ハガルは言ってるのにね。でも神様は少年の、でも少年のイシマエルの声なんてこの書かれてない。つまり神様はね、一番弱い、一番無力な、一番ないがしろにされているその少年の声にならない心の声をね、聞いてらっしゃるってことなんですよ。これが神様ですよ。だからあなたは、だから私はこうして神様の憐れみの中で生かされてるんじゃないですか。聞いておられる神様は。それで立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい、私はあの子を大いなる国民とする。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋を水で満たし少年に飲ませた。恐れてはならない。もうあまりにも悲しくて、あまりにも苦しくて絶望していて目が開かれていなかった。もともとある井戸も見えなかった。でも神様は恐れてはならないっておっしゃってくださって、目を開いてくださった。あなたの恐れは何でしょうか。私の恐れは何だろうかと思います。理不尽な苦しみへの恐れ、健康の面で、経済の面で、あるいは将来が不安で、あるいは人間関係がもつれていて恐れるでしょうか。いろんな恐れに私たちは振り回される。それが人生でしょう。けれども神様は全部分かった上で、あのアブラハムに対して苦しんではならないとおっしゃったように、このハガルに対して恐れてはならないと目を開いてくださったんですよ。サラを顧みてくださった、サラに訪問してくださったその神様は、ハガルにもイシマエルにも顧みを与え訪問してくださった。こんな見言葉がありますね。次見てください。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。あなたが5年前よりも10年前よりも今イエス様に少しでも似ているとしたら、その成長はなぜ与えられたか。それはおそらく多くの場合苦しみを通してではなかったですか。それは神様の御心に沿った苦しみであったかもしれないし、神様の御心の外に、つまりあなた自身や誰かが神様の御心を取り違えてその結果として苦しんだかもしれない、そういう苦しみを用いて、でもあなたを、私を神様はキリストの似姿に向けて成熟させようとし、そのことを通して神様の栄光をなそうと、神様の御心を進めようとされるんですよ。どんな場合にも希望はあると。今朝いかがでしょうか。決してあなたを見捨てず、あなたから離れないと、そして万事を益となすと、そうおっしゃってくださっている主、それが御心だ。でも第一ヨハネの御言葉を見ましたよね。次お願いします。これが最後ですけども、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる。ああ、自分は御心からそれてしまったからこんなになっちゃったんだ、きっとそうだ、そう思われますか。そう思ってたかもしれないけど、皆さん今日私たちは何を見たか。ハガルとイシュマエル、アブラハムとサラが明らかに御心を損ねて余計なことをした。その結果生まれてきたイシュマエル、その結果生まれてきたハガルとアブラハムやサラとの関係、そのハガルやイシュマエルに対してここまで年頃に 顧みてくださる主が私たちの主なんですよ、ね、だから失敗を恐れる必要はないんです。本当にそう思います、ね、立ち返ればいい。神様が気づかせてくださるから、悔い改めさせてくださるから、そこで立ち返って進めばいい。しばし私たちは自分はメインではない、ね、中心ではない、そう思わされます。職場でも学校でも、あるいは家庭でも、もしかしたら教会でも、中心的な役割を果たしている人には十分な保証があるけれども、自分はそうではないと思うようなことがないでしょうか。ああ、自分は中心ではない、メインではない。そう思って寂しくなる。そういうことが日常の実際私たちが生かされている現場で起こる。ところが、神様は少年の声を聞かれたんですよ。ハガルの目を開かれた。私たちの目を神様は今朝もう一遍開いてくださって、十字架を、復活の主を見上げようと。そして私のこの聖書を通して、またイエスの生涯を通して、また聖霊によって示されているその私の御心を受け止めて、それに従っていきなさい。苦しんではならない、恐れてはならないとおっしゃってるんではないでしょうか。もう終わりますが、今朝も賛美礼拝ね、もう私たちの大好きな賛美礼拝、心から神様を、賛美できてですね、本当に恵まれましたね。で、賛美といえば、私はこの神学を卒業して、結婚させていただいて、半年後にアラスカキリスト教会に使わされたじゃないですか。で、2年たち3年たちで、この他に日本人教会一つもない。で、そういう中で日本にこの戻るのはですね、年に1回だけですよね。そうすると結構なんか教区の集まりとか地域の集まりとか、年に1回のその教団全体の集まりとか、あるいは5年までの先生方の、選挙コースっていうね、先週ありました、私も参加させていただきましたけれども、そういう、こう、機会で集まれるんですよね。でも同級生と会って、こう、嬉しそうでしたよ。若手の先生方ね。でもそういう機会が全然ない。3年目ぐらいだったかにですね、その、神様の憐れの中でですね、教会も少しずつ少しずつ、こう、人数が増えてきて、でも、その分問題も増えてきて、そしてね、もう乾いてた。そんなに自分でこう、乾きは、意識してなかったんですけども、こう、車を運転しながらですね、で、日本から、こう、日本語のテープをね、送ってもらったりして、で、その中で、まあ、あるクリスマスフェスティバルっていうののですね、テープをこう、パッて入れて、で、そうすると、賛美が流れてきた。で、その賛美がね、もう、喜びに溢れて、もう、ハレルヤー、イエス様に新しい歌を、大好きなイエス様に、ね。で、もうその、救われた喜びに溢れている歌詞も、その声も、ね。サムチームの人たちのこの喜びに溢れた賛美と同じですよ。もう私ね、その時にでもね、もうそういう状況だったからだと思うんですけども、もう涙が溢れてきてね、運転できなかった。で、右側通行ですから、右の方にダダダダッとこうね、で、ちょうどこう、大きな駐車場があったからそこに行って、そしてしばらくね、おんおん泣いた。あ、神様ありがとうございます。で、そういう賛美、で、そのテープをくれたのが私の兄だった。で、日本に、戻ってから、しばらくしてからね、日本に戻ってから、兄に会って、あの時こんなことあったんや、だそうか、なあ、あの賛美はこれこれこういう人で、そして、彼女はブラインドなんや、目が見えない。目が見えない、まあ、実は大和田博美さんという方なんですけども、その彼女がね、もう喜びに溢れて、ハレルヤー、ハレルヤーって歌ってる。で、そんな、歌ってる姿を、ね、DVD で見てんじゃないんですよ。ただ賛美を聴いてるだけなんだけども、その御霊に満たされたその賛美がもう私の心を喜びでいっぱいにした。目が見えない彼女。でも彼女はね、見えてたんですよ。神様の愛が、十字架が、蘇られた主が見えてるから、そういう賛美を作って歌うことができたんですよ。そして私たちの目も今、改めて神様が開いてくださっている。主の約束を握って、今週もそれぞれが使わされていくそのところで、せちがらい現実が待っていますか。 やっぱり痛いですか、苦しいですか、問題がそのところにありますか。でも大丈夫なんです。神様が苦しまなくてもいい、恐れなくていいとおっしゃってくださっているそのお方と共に歩む歩みですから、ご一緒していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。神様、感謝します。私たちはしばしば悲しみの中で、また時には不信仰の中で、また言うに言えない痛みの中で目が見えなくなります。神様、憐れんでください。今朝もう一遍あなたは信仰の目を開いてくださったと信じます。主よ、どうぞあなたの約束を、あなたの御声をしっかりと心の耳で、心の目で見聞きしつつ、一歩一歩をあなたと共に歩んでいくことができますように、私たちのそのシビアな現実の戦いを知っていてくださる主が、どうぞご介入くださって、今週も私たちを練り清め、そして私たちを通してあなたの栄光を、それぞれらしく、それぞれのその在り方を通して表していってくださいますように、特に今弱さを覚えていらっしゃる、戦いを強いられている方々に深く届いてくださいますように、そのことを信じてありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。